潮干狩りに行ったじいさんと見つけた花をトンボ食べた
トンボ。
潮干狩りに行ったトンボ二人で行ったんだ。潮干狩りに行った
トンボ
じいさんとトンボ。食べた食べたんだ。
ヒデゾウの観察日記のコーナー。
このコーナー初めて。
初めて
です。はい、はいはい。
前回も言いましたが、今回から、吉田秀蔵の観察日記っていうコーナーを始めたいと思いますんで、早速ですが、このコーナーは、僕が何かを観察するっていうコーナーで、今回はですね、吉田秀蔵を観察しますということで
自分を観察するの。
はい、自分を、
はい、
自分観察させてもらいます。
楽しみですね。
はい、
はい、
じゃあ行ってよろしいですか。
はい、行ってください。
あ、目閉じて聞いてもらった方が。目閉じて雰囲気。
はい、怖いな。はい、
はい。4月18日第3水曜日、曇りから雨、ヒデゾウの観察日記。ヒデゾウを観察している。今日ヒデゾウはバナナの収穫らしい。昨日はペットボトル3本分のおナスが取れたんで、今日はどうかなって窓を開けてあくびを6回した。トマトになりたかったバナナよりも。予想以上に今日は取れなかったので、今日はドライブに出かけた。たくさんの仲間はみんな笑顔だった。農作業ご苦労様です、農作業ご苦労様ですって一人で誰もいない田んぼに叫び歩いた。一日が早い。ヒデゾウは今日収穫したバナナを全部食べてしまって、これでマイナス3本になってしまった。そしてヒデゾウは米を解く。そして米を炊く。夜空に向かって第二中指、第二関節、第二中指、第二関節と炊飯器と睨み合い大喧嘩をした。それでも米は立っている。新しい米と古い米が混ざり合って、それでも米はうまそうに笑っている。いやー、世の中は厳しい。でも好きだよ、君が好きだよ、君が。吉田秀蔵観察日記でした。
これはどこで笑っていいのか。
そう、
どうやった、セイロン君。
なんでトマトなんですか。
え、バナナ収穫していたんやけど、はい、このバナナの
理屈聞いたかんね。
あ、そうかそうか、
聞いてもいいけど、
え、
あ、聞いてほしかった、ごめんごめんごめん、大丈夫、言って、
バナナの気持ちになった、なっちゃったんですね。
うん、
ほんでバナナの気持ちになったら僕はトマトになりたいって言うてるんですよ。
ほうほう、
あ、だんだん違うものに目がいくっていう、あ、人間のよく歌ってるの、
あ、鋭いですね。
そっか、そういうところを自分の中に見つけたってことか、
うん、だからすぐにね飽きちゃうんですね、うん、そのものに。
ヒデド君飽きっぽいの？
あ、かなり飽きっぽいですね。
あ、そう、
はい、だからもうバナナやったら僕もう明日ちょっとお漬物になれたいなとか、
うーん、
そんな感じなんですけどね。
そっか、それはでもあの向上心があるっていうことでも、
あ、まあ、いい風に言えば
好奇心旺盛、
そうですね、
ってことじゃない、
そういうことですね。
うん、私お蕎麦だったらザル蕎麦しか食べてないな、ここ30年。
ああ、ザル蕎麦ですか。
なんかそういう違うものにトライできない。
あ、僕はもう
失敗したらどうしようと思う。
あ、それ考えるからダメなんですね。
うん、
失敗とか考えたらダメですよ。
そう、
ね、
今セロン君もそういう性格やね、何でもやる。
いや、何でもやるって結構悩んでますけどね、やるときは。まあ今春なんで、うん、どんどん前にこういろんなこと挑戦してみようかなみたいな感じでやってますけども、うん、結構慎重派ですよ。
あ、そうですか、はい、うん、でもやろうと思ったらやらないと気が済まないでしょ。
まあそうですね、結局後回しにしても、うん、後から絶対やっちゃいますよ、何でもかんでも、うん、はい、
なんか心強そうだもん。
あ、そうですか。
うん、
だからそれがあるから今がやっぱあるんやで。
は
あ、
そう、うん。だってあんな練習ね、よっぽどやってると思うよ。あのボール6つも7つも。きっと失敗して、もうこんなやめとかってボールを壁にぶつけたりとか、
あの
青春の映画みたいにやってると思うんけど、またやるんやね。
はい、そうですね。
うん、悔しそうやもん。あの本番のステージ出てはって、やっぱりちょっとし何回も何回も何回もしてるの、
結構見てもらってね、
中学生の時からしてるの。
長いんですよ。
長いのよ。私も見つけて見に会いに行ったん、
はい、
なんか東あ妖怪地にすごい中学生でジャグラーがいるって噂を聞いて、わざわざね訪ねて行ったんです。
はい、そうですね、なんかいきなり来られてびっくりだったんですけどあの時は。
何やこの変なおばさんみたいな目で見られたけど、お茶出してくれたんです。
はい、
入れたんや。
私ずっと正座しててね、足しびれてたってへんかってんか。本当に長い付き合いやね、うん、
ですね。
どんどんどんどん上手になるの、出会うたびに、うん、ということで。あれ、話がそれちゃいますよね。秀蔵君の観察日記というコーナ ー、
そうそうそう、
これからますますマニアックに、は
い、もうグレートアップしていきます、
ね、進めていきたいと思いますので、うん、はい、来月も楽しみにお待ちください。さっきセイロン君が、はい、元気をもらったというアイコンタクトの曲ですけど、
はい、
そのアイコンタクトの曲をもう一曲紹介したいと思います。
あ、はい、
これは初めて知らない街で一人住まいを始める女の子の歌です。昨日よりね、もうちょっと大きめの歩幅で歩き出せば、そう、何でもできるような気がするよという、うん、もう可愛い曲なんですよ、うん、で、この曲はね、最後にね、超満開の桜の木の下でっていう詩が出てきます。満開の前に今時っぽく超がついてる、超満開の桜の木の下でっていう歌詞が出てきてね、
はい、
で一番最後にピースっていうのね、愛ちゃんが ね、
そ, うですね、
そのね最後のピースっていうのがこの歌のポイントです。だから一番最後にピースって言いますから、それを絶対聞き逃さないで皆さん、はい、最後まで聞いてください。
Thank you. 大志ホールからのお知らせです。大志ホールは文化交流施設として八日市大通商店街が運営しているミニホールです。コンサート、ライブ、サークル発表会などの音楽イベントや楽しいフリーマーケットなどを開催。どなた誰でも参加できるイベントを企画しています。またどなたでも低価格で利用できますので、楽しいイベントなどを企画してください。大志ホールがお手伝いいたします。また毎週水曜日、大通商店街では大志ホール前特設会場にて水曜朝市を大人気開催中です。また毎週水曜日は大通商店街各店でも水曜特価をご用意してご来店をお待ちしております。それでは大志ホールコンサート情報です。まず4月20日、あさってです。あさって金曜日、午後7時スタート、救急ライブ in 時代館。出演は、佐藤光夫、千代重春、秀春、徳斎門。チャージは一般500円、高校生以下300円、ワンドリンク付きとなっています。続いて4月22日日曜日、虹色ライブショー20回目です。午後6時30分スタート。出演はスナフ、京都からスナフひとしさん。先週の、ミュージックボックスでスナフひとしさんの曲を2曲かけています。もう今ネット放送の方で上がってますので、よろしかったら聞きに行ってください。そして京都からレトロパンダさん。滋賀から東の森。チャージ一般1000円。中高校生65歳以上700円。ともにワンドリンク付き。小学生以下は無料となっています。そして、4月最後の、大志ホールコンサート、4月28日土曜日、スピリットオブトゥースボリューム3、これはルイ君が主催しているライブです。午後7時スタート。出演ゴーヒトシ、大阪からゴーヒトシさん、滋賀から沢田茂之さん、そして滋賀から仕切っているルイ君というふうになっております。すべてのお問い合わせは、大志ホール 0748-25-2805、0748-25-2805、朝の10時から午後5時までにお願いします。またはホームページ、http://大志ホール.net、大志、聖徳大志の大志と、カタカナでホール、大志ホールと書いて、インターネットで検索していただきますと、すぐに出てきます。以上、大志ホールからのお知らせでした。
はい、次のコーナーです。次は会社の話を何でも聞くぞのコーナーです。
でも聞く、
あ、それね、結構来たんですよ、メールが。会社の愚痴を聞いてくださいとか、
はい、
変な話があるんですとかいうの来ましたので、早速、
はいはい、
読ませてもらって、皆の意見を言ってあげてくださいね。はい、じゃあまず一つ目です。えっちゃん、秀蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
会社の話聞いてもらおうと思ってメールをしました。いちご大好きさんです。後になってごめんなさい。私は事務の仕事をしているんですが、同じフロアにいる男性社員がずっと独り言を言っているのです。初めの頃はいちいち返事をしていましたが、すぐにそれは独り言だと分かったのです。本当にずっと何かを喋っています。でも他の人たちは気にしていないらしく、誰もその話をしません。でも私は気になって気になって仕事が手につきません。やめてくださいとも言えないムードだし、本当にノイローゼになりそうです。何かいいアイデアがあれば教えてください。先日偶然ラジオを聞いていて、このコーナーが始まると聞いて、私のために神様が作ってくださったコーナーだと思ったのです。今日が来るのを本当に楽しみにしていました。私のイライラをどうにか解消してくださいということです。何かいいアイデアを言ってあげてください。
話せん耳せんとかど
う仕事にならへんじゃない。この人は悪くないから、この人が辛い思いをするのは言えばいいんじゃないですか。
もう、
ね、私言いに行ってあげようか。
それが一番効くかもしれないですね。
あ、分かった。じゃあ、はい、今度の番組の時に偶然残業させて、その人も、
あ、はいはい、
そのフロアで 偶然一緒にラジオを聞かすというのどうだろう。で、あの全然こんな話じゃないようなふりをして、なんか一人ごとブツブツ言ってるやつっておられるやんなみたいな話に持っていくっていうのはどう、回りくどい。
でもね、僕も一人ごとブツブツ多いって言って、
でもね、独り言言う人って別に歩きないしね、でもこのいちご大好きさんは気になるんだから、やっぱり上手に言えばいいんじゃないですか。 何かとか、
あ、一回一回返事、
あ、それいいかもしれない、
とことん返してくるみたいな、
とことん喋りかける、あ、じゃあ別に独り言なのでって言われるかも
しれない、ですよね、自分で自覚してもらえますよね、
何でも素直が一番やね、ストレート、
今の
いちご大好きさん、あんまり悩まないで、あのその人も多分悪気はないと思うので、あのいちご大好きさんもいちいち答えてあげて、あ、独り言だったんですかとか明るく言うようにしましょうか、ね、
その方が、ね、はい、分かりやすい。
それでも解決できなかったらまたメールしてきてください。
はい、
じゃあ次のご相談をお願いします、
は
い、
次のご相談はですね、ラジオネームうちの犬は太郎会社での出来事、今日は健康診断がありました。女性から始まり男性の順番なんですが、イレギュラーの人があり、女性の列の中に割り込んでいました。わざとなのか知らずになのか不明です。男性の方々、この状態は羨ましいなのでしょうか。
そ
う、これはもう
偶然私とこも今日会社健康診断やってそれは悪気はないでしょう。
一瞬嬉しいですか。
いや、あの高校生の立場からしますと、女子の列に男子が一人紛れ込むとすごく言いづらいです。
まあまあ、
かえって嫌ですよね、はい、その別に何かが見れるわけでもないし、まあまあね、その健康診断なんか、血圧測ってもらってんの見ててもね別に、
いや僕はもう女性の後ろに並んでるだけでいいですね別に何がなくても、うん、
じゃあちょっと多分悪気はないよね。
ないと思います、
ね、うちの犬は太郎さん、これはきっとね悪気はないと思うので、
なくて
悪く思わないであげてください、
うん、ほんまに間違えてどうしていいか分からへんようになったと思うんですよ。
そうやね、うん、
多分
何でもいいように取らないとね、
うん、
くたぐりかけたらニュース悪くなるし、そうですよね、高校生のツェロン君、まあ、素直に生きるのが一番、
ね、そうですよね、さっきのお便りも
ひねくれるのはやめて、多分何でもないと思うしね、しゃべり、そう無理に喋りかけてあげたりしたらいいんじゃない、
ね、え無理、
うん、
無理、
そんでいいですか、解決になってないね、
無理に喋りかけてあげる、
うん、なんかその人多分言いづらいかもしれないや、間違って入ってしまったと思ってね、うん、
でもこれはもう終わっちゃった子なんですよね。
あ、そっか来年の健康診断の時は皆さん間違わずに並びましょうってことですね。
そうですよね、
はい、ということです、
はい、
もう一つあるのでもう一ついきます、
はい、もう一つ
嬉しいな、はい、会社の愚痴、
うん、
フルーツサウナさんって方です。あ、さっきの交換してくれの人だ、ステッカーを歌と、
うん、
会社の愚痴も送ってきてくださいました、
はい、
今は亡きんとかなんとかワン王国という遊園地で、言っちゃダメ、なんとなくわかりますよね、うん、橋の近くですよね、
うん
うん、遊園地で食堂のアルバイトをしていたことがあるのですが、それほど犬が好きなわけでもなかったので、休憩時間に園内を歩くと食べ物の匂いがついている僕に犬が吠えまくったり向かってきそうになったりして恐ろしい思いをしました。今ではすっかりペンギン好きになりました。だって吠えないもの、あ、まとめてますねこの人、うまいですね。これは別に愚痴っていうか思い出話を話してくださってるってことですね、うん、フルーツサウナさんでペンギン好きになったと。なんか変わったバイトしたことありますか、セロン君。
いや、あの僕の高校バイト禁止なんで。
あ、そうですか
何もできないんですけども、
ね、
てかあのバイトよりもやっぱりジャグリング活動の方が忙しくて、
うんうん、
特に時間も取れずに、まあ、やってるんですけども、うん
なんか今日は3つだけ答えさせてもらったけど、
はい、
面白いねよその会社の話、
ね
うん、でもまだ抑え気味ですね。セイロン君もぜひ高校で 変わった話ですから
変わった話ですか、
送ってきてくださいよ、はい、
送ってきますじゃあ、なんか考えて
ぜひお願いしますね。はい、それじゃあ今日のこのコーナー今度終わっていいですか。
はい
、はい、このコーナーの今日の、BGM にはデゾー君の日差しという曲を、はいはい、かけさせてもらっていました、はい、じゃあ、来月ももっとどしどし笑えちゃう面白い話を送ってきてくださいね、
はい、待ってます、
お願いします
。
今日はセロン君元気の出る曲ばっかりお届けしたんですけれども、はい、あの元気出ましたか
ですね。やっぱ春にはこう元気出してどんどん前に進んでいってほしいですね。
そうですよ、悩んでないでくださいよ、はい、セロン君が悩んでるとか書いたらもう本当に悲しかった。
ああ、うん、そうですか。
これはどうしても連絡取れないと思って。
いやもう元気出ましたよ今日、いろんな曲聴かせてもらって、
ね、頑張ってくださいね、はい、期待してるんですよ本当に。
本当に
ありがとうございます、ね、
応援してるから本当に
本当に応援してるから、
うん、はい、
一回僕投げてね、
えそれ怪我したも
ん取ってよ、投げるだけ投げるんじゃない。
いやー失敗することもありますよ、うん、
今度どっかで出る予定はあるの。
今度出る予定がちょっとと1ヶ月先になっちゃうんですけども、うん、
どこで行けば見れるんですかね。
ですね、児童館、
はいはいはいはい、
が開催している子ども祭りというものがありまして、
いつあるんですか。
5月の19でしたっけな確か、
うん、
に、ひばり公園で12時から3時半まで開いてるんですけども、そこで大道芸コーナーをする予定です一応。
そう、ひばり公園というのはこの辺りの人は分かるんですね。
ひばり公園は、ね、東近江の方なら分かってくれると思うんですけど、
見に行こうと、
ひばり公園ね、
ひでぞくも行きましょう、
行きましょう、
本当に感動するよ、
あの初めの時はちょっとジュースやってるんで多分
ですか、
はい、でちょっとそのやつがお手伝い終わってから、手が空いたら大道芸の方に回ってくれって言われてるんで、
はい、みんなぜひ見に来てください。大道芸、はい、面白いですよ。はい、じゃあ、ライブの予定をちょっとだけお知らせしておきますね。今日本当は来てくれるはずだったガムさんですけども、ライブにお出になります。一つは4月29日に草津宿場祭りっていうのがあって、それに出られます。はい、うん、あと、それから5月6日に大津パルコ前の広場で、14時からロックフェスがあって、それに出られます。うん、はいはい、あの、王様って知ってます？
知
らない。王様の格好して一人歌う人。知らない？
知らない。
知らないです。
知ってますよね。知らないですか？その人が、あの、ゲストで来るらしくて、あ、あの、うん、それにガムさんも一緒にお出になります。はい。はい、ヒデゾー君もライブがあったら、どうぞ。
ヒデゾーライブは4月の30日にハックルベリーで、やります。あと、5月の13日の日曜日、これもハックルベリーで、この日はソロで一人でやるんで、うん、よかったら遊びに来てください、
う
ん、
はい、じゃあ、そろそろ早い ね、
ねえ、
また終わりそうです、はい、今日ももうエンディングになりました。
はい、
次回ね、楽しかったね本当に。
いやもうドキドキの連続でしたけど
これがねまたあのビデオ撮ってくださってるので、
マジですか、
インターネットで見れますので、
はい
はい、楽しみにしてくださいね。じゃあ来月会ったらね、あったらですよ、
あります、
あったらね、あったら来てくれるゲストを今日も紹介して終わりたいと思います、はい、来月来てもらうのはちょっと変わったユニットです。ケーナーってわかります？ケーナー、
ケーナー、
ケーナーっていう楽器、い
や、どんなのですか？
縦笛みたいなものでね、はあ、アンデスのあたりで使 う今鳴ってる笛が、はい、これがケーナーの音です。あのジャンルで言うとね、ケーナはフォルクローレみたいな、あのそういうジャンルで使われる楽器なんですけどもね、あのサイモンとガーファンクルのコンドルは飛んでいくっていう曲あるでしょう、有名な、
いや、
あれになってるのがケーナです。うん、あのね、ケーナその時のね、サイモンとガーファンクルって知ってる？
い
え、あれ話続かへんなそれのね、ケーナ吹いてるのはね、あのホルヘクンボさんっていう方が吹いてるんだけど、
はい、
日本人はもうほとんどあの人のあの曲のあの音のケーナをもうケーナと思ってるんですよね多分。
うん、
確かにそうなんですけど、来月来てくれるのはそのケーナ吹きの山田聡さんっていう方が、はい、 あの今ねセンチメンタルな中高年というユニットをやってましてね、あの笛吹きと歌うたいっていうのでボーカルのマルコさんと、うん、で山田さとしさんのケイナン2人で、うん、なかなか味のある曲をやってくれるんです。でその2人が来てくれます。山田さんはあの大津の方なんですけども、マルコさんは大阪の方で、来月のことを言ったら僕も来たいとだから2人で来てくれることになっているので、あのいろいろとそんな珍しい楽器の話とかも聞きたいと思います、
うん
うん、いい音でしょう
です ね、 ね、
うん、山田さんはねこのケーナー手作りで作ってあるんですよ、うん、で日本の竹ではダメらしくて、どっかの国の竹をね輸入してその竹で作ってるんですよね。
すごいですね、
うん、ですごい器用でね、あのこうなんかペンダントとかも作ってくれるんですよ、竹で、
竹で、
うん、でライブでねそれ打ってね小遣い稼ぎしたそれでまた楽器を買ったりと、
うん、
なかなか、うん、あの自分の中でくるくる回しているアーティストですでね、今日かかってるのはこの今度2人が来てくれる2人の曲ではなくて、山田さんがずっと所属してます天狗というバンドがあります。
天狗、
はい、アコースティックな、
はいはい、
天狗ギターとケーナとパーカッション、うん、っていうバンドなんですけども、
はい、
その人たちが出している CD の中から歴史したペンギンが見た夢という曲は今鳴ってます。
う
ん、マニアックでしょ。
マニアックですね。
歴史したペンギンが何を夢見たんでしょう。
さあでもまたペンギンですね。
あ本当やね。
ほんまや。
これはね聞いたことがあるんだけど、作った本人もねそれは言えないと。
言えない、
うん、でもひらめいたらしいです。ペンギンが歴史するときに夢を見たっていうのを、うん、ひらめいて作った曲だそうです。でも爽やかなんですよ。別にうっとしい歌じゃないでしょ
う、ね、
まあ、もちろんあのインストなので、うん、あの歌はつかないんですけどね、うんうん、本当にねきっと面白い話を聞かせてくれると思いますのでね、うん、楽しみにしてください、はい、今月から新しい生活が始まった方、うん、この妖怪地新しく越してこられた方、新しい毎日、楽しい毎日が続きますように、そしてちょっと元気がなくなった時は好きな人の好きな曲を聴いてくださいね。きっと心が軽くなって温かくなりますから、
うん、
はい、それでは今日は天狗で歴史したペンギンが見た夢を聞きながらお別れしたいと思います、
はい
はいはい、また来月の第3水曜日きっと聴いてくださいね。バイバーイ。
さようなら。
さようなら。
バイバーイ。